吉高賀能牧師によりまして、宣教インマヌエルの子供たち。
皆さんおはようございます。先週は皆様と一緒に教会組織60年感謝礼拝を捧げ、また礼拝から始まる語らいの日という一日をみんなで織りなすことができまして、大変楽しく恵まれた時を過ごすことができました。準備に当たってくださった皆さん、それから大いに語らってくださった皆様に感謝を申し上げます。1階のホールに語らいの葉っぱが茂った夢の木がそのまま飾られております。先週のまま飾られています。でたくさんの色づいた葉っぱをつけて、先週の語らいの賑やかさを物語ってくれています。で準備会の時にこの葉っぱ型の付箋に一人一人の思いや願い、希望や夢を書いて貼っていこうっていう、そのやり方は決まっていたんですけども、緑色の葉っぱにするか、それとも赤や黄色の紅葉の葉っぱにするか、これ意見が分かれましたね。で季節柄紅葉した木にしようということになったんですけども、考えてみたらですね、紅葉した葉っぱは間もなく枯れて散ってしまいます。まずかったかなとか思うんですが、ですから、たくさんの言葉たちが散ってしまわないようにですね、語らった言葉たちをみんなで若葉にしていきたいというふうに思います。さて今年も大降雪を迎えました。キリストのご降誕を待ちながら、今日を含めて3回のアドベント礼拝を過ごして、12月24日のクリスマス礼拝へと歩んでまいります。今年のクリスマステーマはそれでも天を見上げてです。多くの不安と悲しみに満ちたこの世界、多くの生きづらさや生活の苦しさにも迫られている、そういう社会、そんな時代ですけれども、それでもと、だからこそイエス・キリストのご降誕を待ち望もう。このそれでもという言葉の中に本当にこの時代の思いを込めていこう、そのように7月末のクリスマス委員会で話し合って決められたテーマです。ところがそのそれでもという人間状況の中に、イスラエルによるパレスチナ攻撃という、大変無残で暗澹たる現実がのしかかってきてしまいました。7月末の時点では誰も考えていなかったことであります。でいえいえ、もう一昨年から続いているこのミャンマーのクーデター、民衆弾圧、それから昨年勃発して今もやまらないウクライナ戦争、この続いている深刻で非人間的な現実だけでも十分すぎるぐらいの暗闇ですのに、さらに深い暗闇、私たち人間人類の未来に果たして何を残してしまうんだろうかと、そのように考えると愕然としてしまいそうになる現実に今私たち世界は直面させられているのです。イエスが生まれたベツレヘム、これはパレスチナ自治区の中にあります。まさしくクリスマスの舞台、パレスチナが今荒々しく見えている、そういう現実の中で私たちは今年クリスマスを迎えていこうとしています。全世界の教会が今年クリスマスに苦しむでしょう。苦しみとともにクリスマスを迎えることになるのです。しかし同時にローマ帝国の冷徹な支配に翻弄され、ヘロデ大王の狂気の暴力の中で生まれ出て命となっていった赤子イエス、この赤子イエスのことをしっかりと見つめることへと 今年はとりわけ招かれていくかもしれません。今朝お読みいたしましたイザヤ書7章のフレーズは、後の時代、イエス誕生の予言、インマヌエル予言と称されるようになった聖書の箇所です。マタイによる福音書では、父親となるヨセフに対しまして御使いがやってきて、このイザヤ書7章14節の言葉を告げるわけですね。イエスと名付けられるその子はインマヌエルと呼ばれる、そういう御使いの言葉に、私たちは神がキリストを私たちに与えられた、その神様の思いこそが神は我々と共におられるという事実なんだ、私たちキリスト者の信仰の確信に触れるメッセージ、確信に触れるフレーズとして、私たちはこのインマヌエルと呼ばれる、インマヌエルと呼ばれる子供が私たちに与えられる、そのことをつとに大切に心に刻んできた、そのようなフレーズであります。私自身がこのインマヌエル予言を身に受けたのは6歳の時です。すごいでしょ6歳にしてこの予言を身に受けたまあ実は私は 6歳年長さんの時の11月末に引っ越しをしましてね、父親が大分の臼杵伝道所の牧師から香川県高松市の高松教会の牧師になって赴任したのが11月末のことでした。ですぐに私は幼稚園を探しまして、日本キリスト教団の高松教会の付属の三国幼稚園という幼稚園に入れてもらったんです。季節はちょうどクリスマス降誕劇の練習の真っ最中。さて幼稚園としてはですね、こんなややこしい時期に転園してきたこの子、配役どうするか、ね、もうすっかり全ての子どもたちの配役が決まってる、練習も始まってる、どうする、そうだインマヌエル予言の部分を付け足そうということでですね、予言者イザヤの役を ひねり出して くださったわけなんですよ。で、劇の本番本題に入っていく前に灰色のこの寸胴の服を、まあ、着ましてね、杖を持ったイザヤが登場するわけです。で、しずとですね、このホールをぐるーっと円を描きながら真ん中まで歩いていって、いにしえの予言、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるであろうと語って、しずしずと反対を円を描きながら退場していくわけなんです。それやらせていただきました。私その後の劇がピシッと決まりましたねで、私の人生もしかしたらあの時決まったのかもしれないなと、それは冗談ですが、さてこのインマヌエル予言の部分を含むこの7章の予言の言葉は、この7章の予言の言葉は歴史的にはイエスが誕生する700年以上前に神がイザヤを通して当時のユダ王国のアハズという王様に伝えた言葉です。どのような状況の中でイザヤがこれを語ったのか、それは7章の最初から読めばすぐ分かるんですが、ユダにとっては兄弟国といえる、分裂してもう200年近く経ってはいるんですけど、もともとの祖先を一緒にする兄弟国ともいえるイスラエルと、現在のシリアにあたるアラムという国、このイスラエルとアラムが連合国、連合軍を作ってユダに攻め上ってこようとしている、そういう緊張と苦悩に満ちた、そのような時でした、状況でした。で、イスラエルとアラムは当時どんどん東の方で台頭してきたアッシリア帝国に対抗しなければならない。で、軍事同盟を結びまして、 南王国ユダに対してもこの同盟関係に協力するようにということを迫ってきたわけです。けれどもアハズはそうすることを得策だと思わず拒否するんですね。それに怒ったイスラエル・アラム連合軍が力ずくでユダを併合して王様をすげ替えて同盟の一員にしてしまおう、そのように画策をして迫ってきたんです。そのような状況の中、ユダの王アハズもそれから宮廷の指導者たちもパニック状態を起こしてしまったんですね。そのような中、神様はイザヤに命じます。王に進言せよ、うろたえるな、おじけづくな、神を信頼して落ち着いていなさい、そのようにイザヤはアハズに告げるわけです。その励ましの予言が今日を含む7章に記されていて、その中にこのインマヌエル予言と称される、見よ乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶというフレーズが入っているわけです。イザヤはアハズ王に対して、主なるあなたの神に印を求めよ、深く深く求めよ、高く高く求めよ、神がその印、兆し、証を見せてくれるんだから、そのように励ますんですけれども、アハズは私は神を求めない、私はそのような印を求めようとは思わない、そう言って神様よりは別の力、この世の解決策を求めていこうとするわけです。そこで業を煮やしたイザヤが、神がこんなに懸命に呼びかけ励ましているのに、神が約束すると言ってくれているのに、なぜ神にまっすぐ向き合おうとしないのか、なんともどかしいことか、だから神が自らあなたに印を授ける、見よ今若い女性が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶのだ、そのように語ったんです。今ちらっと原文に忠実に訳しました。乙女の部分を若い女性と読み、また今という言葉を付け足しました。その方が原文に近いです。この14節の乙女と訳されている言葉はヘブル語のアルマ、それは単に若い女性という語でありまして、いわゆる処女という意味は含まれておりません。後に紀元前3世紀から紀元前1世紀にかけてゆっくりと翻訳をされていったヘブル語の聖書ではですね、このヘレニズム世界にチリチリバラバラになっていったディアスポラ、離散のユダヤ人たちはもうヘブル語は読めなくなっていましたので、ギリシャ語の聖書を作るっていう必要がありました。そこで、七十人訳聖書と今では言われるんですけれども、ギリシャ語の聖書に翻訳をされていったんです。そのギリシャ語訳聖書に翻訳される過程の中で、このアルマという言葉がパルテノスという処女という意味を持った言葉に翻訳され直したんですね。で、パウロもそうですけれども、新約の弟子たちはほとんどギリシャ語聖書で旧約を読んでいます。そしてマタイ福音書やルカ福音書が書かれた紀元80年頃というのは、クリスチャンたちもヘレニズム出身の人、あるいはギリシャ人もいましたから、ローマ人もいましたから、ヘレニズムの文化にみんな親しみを持っていますので、このギリシャ語聖書に強い影響を持ちながらキリスト教信仰というものを培い組み立てていったわけです。ですから乙女マリア、処女マリア、処女から生まれたというのは、このギリシャ語聖書の影響に非常に強く左右されているんです。そして乙女から生まれた、聖霊によって宿ったということを本当に大切な信仰理解にして、その後信仰告白になっていくわけですね。それがイエス様が登場したずっと後のことです。 で戻りますが、では一体イザヤが指し示したインマヌエルと呼ばれる子供とは誰なのか、それははっきりとは分かりません。イザヤ書のその後を読んでいても、それははっきりと示されては記されては いません。おそらくということで、まあ、イザヤ自身あるいはイザヤの周りにいた当時の人たちは、アハズ王の妻が産んだヒゼキヤ、まあ、子供ですね、ヒゼキヤのことだと理解していたのだろうと研究者の中では言われています。で、若い女性アルマーに定冠詞がついていますので、一人の乙女がではなくてその女性がと訳すことができるところですね。アハズがいた、アハズ王がいたその場所にいた女性ではないかと、しかも今身ごもっている女性だと、そしてそれは紛れもなく王妃が産んだヒゼキヤのことではないか、そのように考えられていたようでもあります。あるいはそのように注釈している研究者が多いですけれども、で確かにこのヒゼキヤという王様は、父アハズに代わって王になってからは歪んでしまったユダの国を再び立て直して神様に大いに祝福された王として列王記に記されております。けれどもこのヒゼキヤとてユダの人々の救いを完成するということなどはできませんでした。ユダ王国の紆余曲折はそのヒゼキヤ王の後もずっと続きます。そしてご存知のように130年後にはこのユダ王国もバビロニアに滅ぼされてしまいます。ですから本当にこのユダの民を苦しみから救い出してくれるという王の出現は出会ってないわけです。ですからこのインマヌエル預言というのはこのユダの人々の苦しみの歴史とともに、それから何百年もこのインマヌエル預言もまた生き続けていくのです。そしてやがて人々はずっと後の時代になって、何百年も後の時代になってイエスの中にその予言の成就を見たんです。またこの間まで読んでました第二イザヤの主のしもべの歌読みましたね。最後は苦難のしもべでしたけど、この苦難のしもべの歌を後々の人がイエスの十字架の生き様に見たわけです。イザヤが語る、第二イザヤが語るメシアはナザレのイエスのことであった。しかももはやユダヤ人の救い主なのではなく、あらゆる人々を招く救い主なんだ。インマヌエルというけれども、ユダヤ人と共にいます神ではなくて、いと小さき人々を覚え慈しみ、苦しみ喘ぎの中に置かれている一人一人と共におられる神なんだ。後々の人々はイエスの生き方と十字架の姿を通してインマヌエル、神我らと共にいますという神の心と出会っていったわけです。神が共にいらっしゃる、神が共にいます我らとはこの私たちのことなんだと異邦人たちが思った。その神が共にいます我らはこの貧しい、あるいは病に侵されているこの私たちなんだと、彼らはまさしく神が共にいます我らとしての自分に出会っていって喜んでいったんです。どうかこのまま停戦になってほしいと全世界の人たちが願っていました。しかしその願いは届かず、イスラエルによるガザ空爆攻撃が12月1日の朝から再び始まってしまいました。しかもこれからは 人々がたくさん逃げていこうとしている南、南部へ空爆あるいは侵攻をしていくと言われています。そうなると一体どれほど多くの人たちの命が奪われていくことになるんでしょう。パレスチナの人口は半分が子供です。10分に1人人が死に、10分に1人赤ちゃんが生まれると言われています。ずっと人口の半分が子供なんです。ですから死者数の半数は子供の命の数です。本当は数なんて言いたくないんですけど、そして半分のその半分の死んでいった大人たちの傍らには親兄弟を殺された子供たちがいるんです。つまりパレスチナの殺戮というのは子供たちへの暴力なんです。そのものなんです。パレスチナの被害者は全て子供たちなんです。考えてみましょう。子供たちへの暴力を正当化できる理由なんて世界のどこにも何一つ存在しないんです。子供たちが今どんな理屈をつけてあのような攻撃をしているとしても、子供たちの命が今の私たちこの世界に問いかけてるんです。あなたたちは何をしているのか。今身ごもっている若い女性が男の子を産む、その子をインマヌエルと呼ぶ。マラムとイスラエル連合軍から宣戦布告を受けて動揺している、パニックを起こしているユダのオアハズに対して預言者イザヤが言った、うろたえず神を信頼していなさい、この呼びかけ励ましの言葉は、今日この文脈の中でもう一度読み直すならば、今生まれてくる子供を見よ、その子供は神と共にいます、神が共にいますという厳然たる命の光を放っているではないか。この子供の命の前で命の主、命の神を仰ぎ、争いに走らず生きる、生きていく、生かしていくという生き方を見定めよう。そういうことかもしれません。ガザでは今この爆撃の下でも新生児が誕生しています。その時私たちはその赤ん坊の誕生を、なんという境遇の中に生まれたんだろうかと嘆きや同情の中で見つめるべきでしょうか。それとも神がこの赤ちゃんと共にいる、この赤ちゃんが生み出されているこの過酷な場所が神が歩まれている場所だ、だからこの赤ん坊が生きていける世界にならなければならないんだ、そのように感じ直していくことができるでしょうか。爆撃をかいくぐりながら生まれたその子を抱いて、インマヌエル、神を共にいてくださいと呼び続けている母、女性たちの叫び声を聞かなければならないのは神ではない私たちなんです。インマヌエルと呼ばれる人、インマヌエルと呼ばれる人、それこそがイエス様である。この信仰を掲げて私たちはクリスマスを待ち望んでまいります。と同時に見よ、今ベツレヘムに、ガザに生まれいずる子供たちを見よ、あの子らもまたインマヌエルの子供たちなのだ、そのような呼びかけとしてもイザヤの預言の言葉を今朝は受け止めたいと思った次第です。お祈りをいたします。 神様、私たちはあなたが共にいてくださる私たちです。すべての人間がそうです。そして今生まれ出てくるどのような境遇にあっても、生まれいずるすべての新しい命はあなたが共にいて愛しておられる命です。にもかかわらず、私たちはその命をないがしろにし、そして生まれてきた途端に死んでいくような目に合わせてしまっています。主よ、今日の世界のこのように陥ってしまった過ちと暗闇をどうか憐れんでください。何よりあなたが命の中にインマヌエルと、そのあなたの思いを吹き込んでくださり、そしてそれが本当に力を持つと、人間を支えるんだと、その印としてイエス様をくださったことを、私たちは心から感謝して、今年もイエス様をキリストとして待ち望みます。主よ、どうぞ今年のクリスマスの歩み、アドベントの歩みを今年にふさわしいものとなさしめてくださいますようにお願いをいたします。今日ともに礼拝を捧げることができたこの仲間たち、私たちを心からありがとうございます。どうぞこの1週間もあなたのお導きの中に歩むことができますように。どうぞ健康が守られますように。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。